SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
1月21日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。オーストラリアで反ユダヤ主義アンティセミティズムの事件が続いていることを受け、連邦政府のアンソニー・アルバニージー首相は今日午後、この問題を話し合うナショナルキャビネットを開くことを明らかにしました。最近の事件では昨夜、シドニー東部にあるチャイルドケア施設で不審火が見つかり、反ユダヤ主義の落書きがされています。怪我人はいませんでしたが、施設は広い範囲で被害を受けました。このチャイルドケア施設はシナゴーグに近く、反ユダヤ主義の一連の事件の一つだと考えられています。ニューサウスウェールズ州政府のクリス・ミンジュ州首相は、これらの事件を専門に扱う警察チームを拡大すると発表しました。アルバニージー首相は、これらの事件はモラルに反するだけではなく、意味のないものだと述べました。
It is a crime, a vicious crime, to think through how you could...
これは犯罪です。強い悪意のある犯罪です。このような行いを通じて自分が目指すものを前に進めることができるというのでしょうか。このような行いを通じて実現できるのは、ただこの犯罪を犯した人が逮捕され起訴され、そして法の裁きのもとに置かれるということだけです。アルバニージー首相でした。連邦政府のペニー・ウォン外相は、就任したばかりのアメリカのドナルド・トランプ大統領が掲げている新たな関税の発動について、オーストラリアはその対象にはならない強い根拠があるとの見方を示しました。ウォン外相はアメリカ・ワシントンで行われたトランプ大統領の就任式に出席し、明日22日にはトランプ政権で国務長官に起用されるマルコ・ルビオ氏と会談します。ウォン外相は民放セブンネットワークに対し、オーストラリアからアメリカへの輸出品はアメリカの脅威にはならないと説明しました。
オーストラ
リアとアメリカの経済関係、特に貿易関係で見れば、トルーマンの時代からアメリカはオーストラリアに対して2対1で貿易黒字が続いています。さらにオーストラリアからアメリカに輸出されるもののおよそ半分はアメリカのサプライチェーンに送られます。ですからオーストラリアからの輸出品はアメリカ経済の価値を高めていると言えます。これがオーストラリアを代表する立場での私からのメッセージです。ウォン外相でした。また連邦政府のアルバニージー首相はトランプ氏の大統領就任に際し、オーストラリアとアメリカの同盟関係はこれまでにないほど強まっているとし、今後共通の機会や課題に共に取り組んでいくことを楽しみにしていると述べました。20日に就任したアメリカのトランプ大統領は、大統領令を発令することを通じて、自身が優先事項として掲げる政策を即時導入していく方針を示しました。大統領は就任演説で、不法移民がアメリカに入国するのを防ぐため、南部の国境に関する国家非常事態を宣言し、武装した部隊を派遣するほか、アメリカ国内の不法移民約数百万人を国外追放するプロセスを開始すると述べました。またアメリカにおける石油とガスの生産を高める目的でも国家非常事態を宣言するとしました。さらに今後導入する予定の新しい関税の結果、外国がアメリカに対して負う借金を回収するための組織の設立やパリ協定からの離脱、アメリカ人宇宙飛行士の火星への着陸、そして性別の区分を男性と女性の2つに制限することなどを掲げています。 ニュースを続けます。ニューサウスウェールズ州北部の町を襲った洪水で2日間にわたり行われた捜索の結果、53歳の男性1人の遺体が見つかりました。この男性はクイーンズランド州との州境に近いリンピンウッドにある土手道から流され捜索が行われていました。男性の家族によると、男性はブリスベンに住む牧師で、結婚式のリハーサルを終えて宿泊先に戻る途中流されたということです。住宅を増やし住宅コストを下げようとする各政府の取り組みが続く中、建設コストの増加が全体の住宅費用を大きく押し上げていることが不動産データ会社コアロジックの調査で分かりました。コアロジックによるコーデル建設コスト指数では、一戸建ての住宅の建設コストは過去1年間で 3.4% 上昇しています。建設コストは新型コロナウイルスのパンデミックから大きく上昇しており、この建設コスト指数もパンデミックが始まった時から 30% 以上上昇しています。コストが上昇する背景は、当初流通が途切れたことなどによる品不足でしたが、現在では電気料金の高止まりが続いていることがコストの上昇につながっていると見られています。連邦政府が昨年整地を許可した土地が合わせて2万5千ヘクタールを超えたことが、全国的な環境団体オーストラリアンコンサベーションファウンデーションの調べで分かりました。シドニーの CBD のおよそ92倍の広さに相当し、野生動物の生息地が失われたとしています。団体によると、最も影響を受けたのはコアラで、野党グリーンズは土地の成長を一時的にやめる必要があると主張しています。しかし連邦政府のタニア・プリバーシク環境相は、労働党政権の自然保護への取り組みはかつてないほど高い水準で行われており、オーストラリアの海や森林地帯を追加で7000万ヘクタール保護していると述べました。ノーザンテリトリー政府が計画している児童保護法の改正をめぐり、先住民の子どもに対する差別につながる恐れがあるとして、専門家から懸念の声が上がっています。 AAP 通信が入手した資料によると、計画されている法改正が実施されれば、テリトリー政府の子ども家庭省や裁判所は特定のケースにおいて、先住民の子どもや若者のケアでコミュニティの意見を取り入れる原則を適用する必要がなくなります。この原則は子どもと子どもの家庭やコミュニティとのつながりを保つためのもので、子どものウェルビーイングと安全を守る上で重要なものと位置づけられています。ノーザンテリトリーでは公的なケアのもとにある子どもの9割以上が先住民の子どもとなっています。続いてスポーツ、テニスの全豪オープンです。男子シングルス準々決勝に駒を進めたオーストラリアのアレックス・デミノーは明日、世界ランク1位のヤニック・シナーと対戦します。デミノーが全豪オープンで準々決勝に進んだのは初めてです。デミノーはこれまでシナーと9回対戦したことがありますが、9試合全部で敗れています。デミノーが明日シナーに勝利した場合、デミノーにとって初めての全豪オープン準決勝への進出となります。デミノーです。
It's going to be my first match, this whole tournament where I'm the underdog.
次の試合は今大会で最初となる自分にあまり勝ち目がないと思われている試合です。勝たなければならないというプレッシャーも期待もありません。とても良い気持ちです。デミノーでした。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で97円41銭、US ドルで 62.85 セント、ユーロで 60.25 セント、イギリスポンドで 50.92 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で154円94銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日22日水曜日のお天気です。パースは時々曇りで、最高気温は38度と暑くなりそうです。アデレードも時々曇りの予報、最高気温は28度。メルボルンは1、2度雨が降りそうです。最高気温は22度。ホバートも朝方に1、2度雨が降りそうです。 最高気温は19度。キャンベラは時々曇りで最高気温は34度。シドニーは雨が降るかもしれません。最高気温は34度。ブリスベンは時々曇りで最高気温は35度。ダーウィンは1、2度雨が降りそうです。最高気温は33度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレンターフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。